こんにちは。
こんにちは。
やっぱキャラで得すんだね、人って。あ、キャラ大事だわ。
いや大事だ、
うんうん、やっぱ演じてても、うん、本当ピンチの時は、うん、人にはまりやすいキャラ出せるような準備しとかないといけないな、
大事だね
って思ったんです、
うんうん。
ホームセンターに、まあ、ホームセンターって、まあ、なんだろうな、何、越谷レイクタウンみたいな、こう、
うん、
すごいお店が集まって広い広大な大地に大型のショッピングモールがあるみたいなところに行った時に、
うん、
すごいドラマの1話みたいなシーン見たんですよ、
うん。
それはその路中してる車があって、
うんうんうん、
その後ろからこう何路中を取り締まるおじさん、
うん
うん、直帰来た
愛車
番がついたようなおじさんが、帽子かお父さんが2人こうジロジロ眺めてるわけ、その車。
うんうんうん、
人いないなみ
た
い
な、うんうんうん、
もういよいよ切符切りますみたいなタイミングで、はいはいはい、遠くの方からロン毛の黒 T 黒ズボンのちょっと爽やかなお兄さんが走ってきて、
うん、
弱いはいくつかな、30代前後かな、
うんうんうん、
おっちゃんおっちゃんちょっと待ったって言ってどかすから待ってやみたいなこと言って、
あ、
すごい大きな声、本当に
いいね、キャラ、キャラ、
快活なキャラがい
い、キャラだねそれは。もう
そのおじさんももうほぼ多分書いてたよ、正直登録してた。でもじゃあもう早くどけやみたいなこと言って解決してた。
え、何それ、関西の出来事？
いや東京都内、これ23区内の出来事。あれはいつ、土曜日の昼ぐらいかな。おっちゃんおっちゃんって言って、
おすごい今僕あの感じで、あのせやかで工藤の感じで再生
いや本当にな
んだっけあの人、
うん、
コナン、
服部、
うん、平次、
そうそう、
の感じで再生されてた。
そうそう、そんな感じ、片手にトガキ持ってるような感じで阪神タイガースの服着てそうな感じでやってきて、いや本当感動して、こんだってさ、できる、逆にそれしたら取り締まられないっていうのが分かってた上でできる。
いやまあだから慌てて、うん、どけますどけますとか言えるかもしれないけど、おっちゃんと絶対俺おっちゃんって人に言ったことないもん
いやないよね、
うん、
ですわし仮におっちゃんだとしたら、
うん、
確かにごめんなさい、すみません、本当ごめんなさい、本当に今から飛ばすのなんとかしてもらえませんかって言うと、いやダメです、これルールなんで気をつけてください、ダメです。
あ、でもなんとかしてくれませんかとは言わないね、
うん、
いやこれはその交渉の案とか、まあ、よく言われる話だけど、うん、同意を取るんじゃなくて、もうそれで進めますスタンスは僕は大事にしてるから、う
ん、これもどかすんで、
うん、あ、すみません、どかしますね、うん、ごめんなさいっていうテンションで言っちゃうと思う。
おっちゃんからしたら気持ちよくないじゃん。
うん、そうだね、
路中してた方
に。いや、そうだね、だからおっちゃんからしたら、うん、おっちゃんちゃんって言われる方が仕方ねえなってなるよね。
そう、みんなその
絶対そのさ、みんなそっちの
方が
交換いい
と思う、人情とか快活さのを感じる気持ちよさみたいな、お互いが幸せで終われるなっていう、う
ん、その愛されキャラ的なね。
そうそう、それを見ちゃったもんだから、
うんうん、
やっぱキャラなって大事なんだなって思った、
うん。いるよね、そういうなんか本当にみんなからこう誰もこの人のこと嫌いにならないだろうなっていうキャラクターの人って羨ましいよね、
うん
うん、僕はその真反対に生きてるからね、うん、
いやわしもさ、
うん、
敵は少ない方だとは思ってる、
うん、
ね、で多分ね、
うん、
でもあんなやつは見たことない、あんな輝いたやつ見たことない、
うん、ね、そんないないよ、
恥ずかしくて言えないもん、大声でおっちゃんおっちゃん
僕らのだから例えば高校生の時とか、うん、そういう愛されキャラみたいな人いなかったね、この人のことみんな好きだねみたいな人。
坊主は野球部の
誰、どの坊主、
あの軽音楽部の女の子と結婚して、我々がわしは多分人生初めての結婚式、
え、
誰、スーツで働いてた。
彼ね、彼ね、うん、
彼、彼、
うん、ああまあそうだけど、でも彼も別に快活な感じじゃないからさ、
私ちょっとシャイな部分
は、そうそうそう、だから僕はもちろん好きだ、友達として好きだけど、うん、みんながみんな彼のこと好きになる、無条件に好きになるっていうタイプじゃない。確
か
に、
ね、見ててなんかいいなって感、うん、
いうタイプではないと思うけどね、うん、別に
ザ主人公みたいなね、
なんかそういう人っていないね。
それとは土地柄なのか、
いい、そうだね、玉川沿いはやっぱ陰湿な人が、ジメジメした人
なんだろう、なんだ綺麗な顔見つ、まあ、湿度高かったから
でも本当になんか 高校の時そういう人いなかったね。なんかカラッとした人いなかったね。みんななんかちょっとシャに構えた人ばっかりじゃなかったなんで
それあれじゃなくてやっぱさ中途半端な偏差値だった
そこからそうそうなんか学力中途半端だとそうなっちゃう。
ちょっと中途半端だから何かでカッコつけないと
そういうことか、う
ん、ちょっとおつり出ないんだやっぱり。
なるほどね、うん、もう圧倒的に優れてるかもむしろそこを捨ててるぐらいの方が
そうそうそう
そういうふうにもうキャラに吹っ切れるのか、うん、僕らみんなちょっとどこかで競争心というかなんか負けちゃいけないみたいな
嫌いじゃないけど
そういうのがあったのか、
うん、多分そこは中途半端な偏差値だったところ
中途半端だね、うん、
なんか自慢できないし下かと言われるとそこまでみたいな
自慢なんかできないね、
うんうん、そうそうそうそう
そうだね。なるほどね、う
ん、憧れたね本当にドラマの一話
いやわかるよ
あれはきっとレッカーされてお金なくなっちゃってどうしようで、
うん、
アルバイトもクビになるみたいな、
うん、
仕事現場戻ってごめんなさい車持って帰っちゃいましただからお前はダメなんだよって。
そうだね
始まるやつい
いね、うん、羨ましいそういう人いいなって思う、うん、本当に
ぜひ、ね、ちょっと皆さんそういう快活なというかピンチの時に作れるキャラ許されやすいキャラを持っとくと100ある被害を80ぐらいに抑えられるかもしれませんね
そうだねいや得することは多いと思います本当に
ということで今週元気でやっていきましょう、うん、アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ
お互いの好きなことを山根宣言もやってるえどうも最近困ったシチュエーションは電車の中で赤ちゃんに指さされた時鍋です。
ああなるほどね、うん、困るね
困る
最近困ったシチュエーションはこれ後で鍋さんに聞きたいんだけど、うん、ちょっと一蘭に一人で行った時に、
はい、
あの女性店員に声をかけられた。ちょっと後で詳細話す。
矢口です。気になる。どうしたのかも気になるわ。
難しい。そう、それがね本当にまあいいや。
ちょ想像したいわ。
うん、じゃあその話していい？
先語り終わるから。
うん、お願い。
指刺されたの。
うん、困るねそれ。
うん。わしみたいなもんが、
うん、
そのね純粋無垢な赤ちゃんに何かしていいのかっていう親からの目線を考えると、考えた上でわしは何もしなかったと。
笑いかけもしなかった？
うん。
僕笑いかけるするな。そのシチュエーションだったら、うん、子供に。あのちょっとだけ口角を上げたところを見せる。目は笑ってないと思う。口角だけはね。
そこまで行くなら無理やり目は笑えばいい。
うん。まあそれで普通に下向くと思
う。うん、
それさもしてんだ。真顔で無視。
無視やな。
うん。
まあまあなんか気を疲れたような顔してたと思うけ
ど。でもなんかするよりは僕はその方がなんかいいと思う。
うんうんうん、ごめんねと思って。本当はなんか手で振ってあげたいんだけど。
まあね。
わしが手で振ったびっくりしたらどうしよう。
いや
まあ。
わかる。あのね。映画ジョーカー あのバスのシーンみたいなね。
あるんだ。
あの前の座ってる男の子にこうベロベロみたいなやってるとお母さんが何ですかみたいな感じで
うわ
っていうシーンがね。
ひどい
ね。ひどいかな。
怖かったんだ。
まあ、嫌な気持ちも分かるから、
ね、
難しい、
ね。そうね。身なりとかでね。
そうそうそう
判断した部分はあるから
しょ。身なりっていうか別に誰でも関わってほしくないみたいな気持ちはあっても別にそういう気持ちがあっても僕は自然だとは
思
う。
虎の子だし
からねっていう。この間一蘭に行ったんだよね、一人で、たまたま、久々。鍋さんとさ、新宿でさ、撮ってる時はたまに終わりに一蘭行ったじゃん。
おたき橋一蘭ね。
そうそう、だけどもう新宿行かなくなってからもう久しく行ってなくて、うん、なんかたまたま近場ってか行った場所の近くに一蘭があったから、で、あんまり並んでなかったから、あの行ったのね。で、あのなんか食券をこう、買うようにしてたら、うん、なんかその外にこうどんだけ人がいるかっていうのを多分確認しに来た店員さん、
うんはいはい、
女性の店員さんがこう見てて、
うん、
でその人たまたま目あって服お揃いですねって僕に言ってくれたのね。で僕それ何の話か全く分かんなくて、でよく見たらその方はあの一蘭ってね赤の服着てるイメージあったじゃん。なんだけど赤と緑の2色で緑の服を着てる人もいるの T シャツ。
なんか役割で違う
のかな。でその時は緑の服だったので、うん、僕その時真緑 の, あのなんかポロかなんかの T シャツを着てたの、
うんうん、
で確かにまあ色に似てたのでね、
うん、
でこれを僕はさあの声をかけられることすら想定当然してなかったし、一瞬その何を言ってるのかも分かんなかったの、
うん、
でその時に僕は思いましたみたいな
思いました思わないだろ
で、僕も思いましたみたいな 感じのこと言ったんだけど、うん、もちろん思わないよ、その今気づいたんだろう、うん、っていうなんか本当になんかそのダッサいダッサいあのなんかこのね日陰者の丸出し の、
うん、
あの返事をしてしまって、でまあその後こう食券を選びながらこれなんて答えのせっかくだったんだろうっていうなんかすごい悲しい思いしながらあんまり一覧の味も覚えてないんだけどこれ何が正解なの、神さん
いい、ね、
教えて。
えそれ状況はさ、どんくらい周りに人がいるんです
か。まあポツポツいたね、後ろに 2,3 人いたしとかそういう感じかな。
店員さんは弱い何歳ぐらいでしょ
う。分かんないけど
年下では、
まあ、上ではないかな、もしかすると大学生とかのバイアルバイトの人かもしれないし、まあ、同世代ぐらいかもしれない。まんまその一瞬のことだったかそんな覚えてない、うん、
まあその瞬間にこれが思いつくか分かんないけど、うん、なんでその人はそれを言ったんだろう、私考えて、
ね、
はい、一つありえるとしたら、うん、お客さんには積極的に雑談しろみたいな、
あマニュアル的にね、うんうんうんうん、
かあとピュアに本当にそういう人、
まあ、そ僕はそっちだと思ったよ、
うんうんうん、その上でなん同じ緑だった
ね。本当にね、確かに言われてみれば同じ緑、かなり緑だった、同じに緑だった、近い色だった。
今日休みなのに来ちゃいましたでいいんじゃないです
か。ああ、
うん、ごめんなさいって言って。
そうだね、それは結構あの難易度高いよね。
いや出ないよ、そうです。
出ないし、出ないし、一瞬向こうに理解してもらえるかちょっと不安な要素もない？なんか
いや多分、
うん、
すごい天然で、
うん、
なんだろうねきっと、その何、そういう人柄でそういうことを言う人だったら気づかない。
あ
休みだけど来ちゃいましたみたいな、その私が同じところで働いてる手
っていうのは
伝わらない気が
する。だからどっちか分かりやすく言うならそれ系となら、すみませんちょっとヘルプで来たんですけどとかだったか、ね、そういったら分かりやすいね。
あそれじゃん、うん、正解、
それか、正解、
うんうん、
それか、
うん、くそ
リベンジするか、
うん、
それだね、
あんだ、
うん、でもさ、でも本当でも思った、
うん、
だからこれ、さっきの鳴瀬さん言ってくれたけどさ、うん、その人がどういう心境でそれを言ったのかって僕からするとさ、うん、そんな考えられないからさ、
うん、
でやっぱりだからそういう人っているんじゃん、本当に、うん、なんかそのもう無垢に思ったことをコミュニケーションを取ることって自然でしょ、うん、っていう、むしろそう、え、むしろ別に自然じゃない、うん、っていう。
私が電車でスマホを上に飛ばした時にナイスキャッチ、
あそうそうそうそうそうそう、っていうスタンスの人っているじゃない、うん、時々、
うん、
だからさ本当、例えばこれがね、
うん、
僕が大学生の頃とか、まあ、高校生でもいいけど、まあ、その方が同じ同級生にいてさ、たまたま、まあ、大学がいいかな、私服で着てた服が同じでさ、
うん、いやだね、
なんか同じだねとかさ言われたらさ、僕それ好きになっちゃうなってなんていうの、勘違いしても、
いやするよ、
勘違いしても許してほしいっていうさ、
うん、
その、
うん、
なんかその
恥ずかしい、
なんかその
輝いてるね、そういう
僕ら目線で本当にもうこんなこと言うのはおこがましいとか、もう申し訳ないけど、うん、罪な人だなっていう、
罪な人だよ、
そうでさ、多分分かんないけどね、うん、まあ、多分その方が大学生だったとすると、
うん、
その周りには彼女を好きになってしまう、う
ん、しても
いい、哀れな哀れな大あの同級生たちはたくさんいるんだろうなって思って、なんかすごくその、
うん、
ま、周りのね、その、
うん、
あのこれから失恋するであろう男の子たちを思ってちょっと切なくなってた、
うん、彼氏になっても大変だろうねきっと
あ、まあそうだ
ね、自分がときめいたことをいろんな人に言ってるわけでしょ。
そうだよ、うん、そうだよ、で本当にそういう人って、でもそれこそさっきなべさんが最初に冒頭に言ってくれた、誰からも好かれる人ってそっち気質だよね、
たどり着いた、
そっち気質だよね、
うん、
多分そういう、だからその
悪意がないというか、
いや本当にそうだと思う、
裏の意味がないんだろうな
って、本当に、
うん、
本当に爽やかに
心の底からというか、
コミュニケーションを楽しんで自然に楽しんでる人なんだろうね、うらやましいよね、
なんかそういう人こそ、
うん、
なんか儲かってほしいなって思う心もお金も豊かになってほしいな
あ、まあ、でも豊かになるチャンスはあるんじゃない、やっぱり、うん、ね、その何
ポテンシャルは
ある、ね、そうやっぱり普通の例えばサラリーマンとかの、うん、いわゆるその就活とかってそういうのが得するってよく言うしね、
うん、
やっぱりね、個人事業主でもやっぱりこの人間関係、人とのこのつながりがやっぱビジネスにつながるからね、
憎めない人いるよね、
うん、
やっぱりなんかお願いしたことやってくれない人とかもいたけど、憎めない人もいた、
うん、
そんなキャラで、
うん、 いや、わかる、
うん、
いや、その
応援したいなって
、そうそうそう、いや、その応援したいなって仕事で思えることがね、
うん、
すっごく大きいよね、
うん、
強いよね、
うん、なんか一緒になんかやりたいなって思うし、
うん、わかる、それが本当一番ね、強いんだっていう話。
でもこんならさ、いいなって思ってなり始めてなれるもんじゃないの
よ。いや、なれない、なれない、一生なれない、
うん、どうせ恥ずかしさ出るわ、私も車買ってさ、うん、レッカーされそうになった時に、
おっちゃーん、でも言い慣れてなすぎて、言えない、おっちゃん言えなす、逆に不自然な
敬語出ちゃう、おっちゃんって言ってない、すいません、
おっちゃんっていう人敬語使わないからね、
うん、そうそうそう、謝ってなかったもん、その人今どかすから、
うん、うん、いやいいよね、
待って、
いやー、慣れないね、
慣れない、
まあ、頑張って頑張ってやってもすんごい疲れちゃうね、
うん、
そっちの方でやるにはね、ちょっとね、
だし自分も嫌だわ、そんな演じてやるの
分かんないよ、
自分流に納得する、
でもだから、そのおっちゃんって呼んだ彼にも当然僕らに見えてない彼の部分はあって家に帰ってからはぁってなんでおっちゃんって言っちゃったんだろうって
悪いな、
ちゃんと敬語で話すべきだったな、
いいね、ドラマだね、
思ってるかもしれないからね、まあ、それは分からないんだけど、まあ、僕らから見るといいなって思っちゃうよ ね、
もうね、許す、わしもちゃんだって絶対許すまあ、こんぐらいだぞって、
そうだね、
うん、
だからそのコミュニケーションで一番得してるのは下手したらおっちゃんかもしれない、本当に
そうだよ ね、 ね、いろんな人と関わってきた中で ね、
そ う、 ね、そう、すごいいい、なんか爽やかなやり取りで元気をもらえたなって思えるかもしれないからね、
理不尽に怒られることとかもあっただろうね、
あったと思うよ、じゃあジュディがそうだったでしょ、
ジュディ、
ズートピアの、
あ、そうなんだ、
うん、ズートピア2今度ね
あるんだ、
冬にやります、
キツネのやつね、
そう、ジュディはあのウサギね、ニックがキツネで、今度で見に行くことになるよ、エルメス
と、ゆくゆくね、
2は見るでしょ、ズートピアは見るでしょ、
面白いんだ、
まあ1は相当人気だったから、
あ、ステッカーの話覚えてますか皆さん、
前回のね、
うん、ガンズ&ローデスのステッカー買った時に、
うんうん、
もう一枚矢口さんに買おうかなっていうのがあって、
お、
うん、あの音楽の映画あったし教えてくれたや
つ、リメンバーミー、
リメンバーミーのさ主人公のステッカーがあった、
うん、マジ、うん、
悩んだ、
すごいミゲルね、
うん、
いやそれはもう嬉しいね、
ただわしのやっぱ、
うん、まあ、僕らの
時間費やし一緒に行った時間が長くて高校時代の思い出はガンズ&ローデスだったから、
そうだね、
今回はこっちだね、
ありがとうございます、うん、いやそうだね、ナベさんからもらうものとしてやっぱ一番嬉しいのはこっちだね、
わしも好きだし、
うんうん、確かに、うん、そうね、僕今日この後あのエリオ見に行くから、
エリオ、
うん、星詰まりのエリオ、
エリオ、そんなディズニー、
ソフィクさんの一番新しい、日比谷でね、
あ、日比谷東宝、
そう、楽しみ、
吹き替えですか、
字幕で、あの吹き替えしかなかのねそう、だからニコタマがな、ね、もうニコタマだ、109シネマがもう全然やってないのよ、しかも俺8月1日からやって始まった映画だから、うん、公開2日目とかなのに全然やってないのよニコタマで、2回、なんで？いや、そもそも字幕でやってないし、吹き替えが1日2回とか、どれだけ舐められてるか、
上越しだね、
そう、本当に上越しだよね、
うん、
でも確かにあのアメリカ、アメリカでは1ヶ月前ぐらいから上映されてたんだけど、もう相当あの振るってないのよ、
そうなの、
そう、それが受けてなんだよね、
私これあれだっけさ、キービジュアルっていうかポスターイラストを見ただけでさ感じるのは、
うん、
興味ない、人間の子供、いや、ちょっと人間の子供と、
うん、
これ私の好きなパターン、あのよく分からない生物っていうのがあるでしょ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、
好きだよ、ポケモン見てた世代からすると
孤独な、
うん、
そう、いいよね、
いや、いいと思うんです、
しかも僕の大好きな、僕ピクサーで一番好きなのはリメンバーミーで、次に好きなのが私時々レッサーパンダっていう映画なんだけど、映画っていうかまあなんだけど、その私時々レッサーパンダの監督 の、 あの人がこのジョインしてるから、
やばい、期待
がすごいじゃん、リメンバーミーとレッサーパンダの人たちが作ってるみたいな感じだから、
なるほど、ね、
もうね最高なんだけど、だからこそ不安ではある、
期待がすごくなっちゃ う、 これは
そう、
だからさ、やっぱ同じものは作らないじゃない、プロの人は、
そうだそうだね、うん、
違った角度で違うものを作るわ
けなんだけど、やっぱなんかニュースとか見ちゃうと、ね、結構その制作段階でいろいろ大変だったらしいのよ、
うん、
あるじゃんこういうのって、
お互いのね、
大きい会社ゆえ の、 なんかその会社的な
政治とか、
そうそうそう、うん、なんか結構ね、あのどうまとまってるのかはね不安が残ってるんだけど、うん、でも見た人は評価はいいみたいな話聞くから、まあ楽しみに見てきますけどね、
はい、いよいよ公開、
そう、8月1日から公開されてる、
すごい最近だ、
そう、
楽しみです、楽しみですね、
はい、っていう感じかな、
はい、ありがとうございます、
はい、ということでね、じゃあ今週もいただいたお便りを紹介させていただきましょう、
はい
では1つ目を回していただきます、
はい、
ラジオネーム茶の湯さん、
はい、
矢口さん、なべさん、はじめまして。
はじめまして。
3年くらい前から聞き始めて毎週楽しみにしています、
うん、
30代半ば既婚一児の母です。
ありがとうございます。
なべさんが、結婚指輪の値段のお話をされていたので私の事例をご紹介します。
ありがたい。
参考になれば幸いです。
ありがたい。
結論から言うと私たちは婚約指輪は金持ち、
うん、
それ以外は、家賃、結婚式、結婚指輪など全て折半です、
うん、
婚約指輪ですが私の母の婚約指輪を譲り受けたので石過去ダイヤは母のものを使い、うん、リング過去プラチナ部分を作り変えてもらいました、
うん、
総額10万円です、
うん、
おかちまちに宝石ショップがたくさんありますのでその中のお店で加工してもらいました。結婚指輪は予算15万でお互いの好きな指輪を買い合いました。毎日つけるものだからペアリングではなくてお互い好きなデザインにしようとしました、
うん、
結婚式はお互いのゲストの数が、の差が少しありました、
うん、
かっこ私の方が多いですが折半にしました、
うん、
結婚となると長い付き合いになりますし収入にあまり差がないのであればプライドなどは考えず現実的に進める方が後々トラブルにならないかなと思います、うん、エルメスさんが指輪はハリー・ウィンストンがいいみたいな方だと通用しないかもしれませんが、うん、ディズニーデートのお話を聞く感じそんな感じではないのかなと思いました。もしもカッコつけたいということであれば指輪でなく結婚式にお金をかける方がディズニー好きなエルメスさんは喜んでくれるかもと思いました。僕も本当にそう思います
ミラコスね、
はい、ミラコスター。ちなみに我が家は千葉ですが北千住のお隣松戸です。もし鍋さんが北千住や南千住に住まわれるのであれば常磐線でお会いするかもしれませんね、
うん、ありえる。
鍋さんの新生活がうまくいくことをまた矢口さんと、娘猫ちゃんの生活が穏やかにいくことを願っておりますということでお便りありがとうございます。
いやすごい貴重なご意見です。
これいいね。すごい参考になるね。
今でも悩んでる部分もありますかね。
何を、
うん、
何を
そのお金の使い方とか ね、 ね、
うん、まあでもこの具体的に結婚式とかいう話は、まあ、出てないんでしょ。
出てないよ、
うん
うん、でも結構そうね、なんだかんだ結婚式のお支払いってどうしたのっていうのは、
うんうんうん、
未だかつ誰にも聞いたことなかった。折半なんだね。
どうしてるんだろうね。だからまあ折半できればねいいけどね。
これどうなんだろうね。勝手にさ、
うん、
なんか100人に聞いてみたらさ、
うん、
どっちが多く出すべきみたいなのはさ、どういう認識なのかなっていうのは気になる。それもなんか前の指輪みたいな話でさ、どうしたのって第三者が相手に聞いたときに、なんかそれって嫌だねって言われたくないな、私の気持ちでもある正直。
いやでも、うん、どうなんだろうね、うん、まあだからそのやっぱ収入差じゃない、
まあ、それはそうだよね。
が一つ影響するよね、
う
ん、
それはそうだと思う。
もちろん同じ感じのね、
うん、
雰囲気ならば別に折半って全然、
うん、
まあ別に僕は何も思わない、まあ、相手がどう思うか知らないけど、まあ、別に基本的にはそうあるべきだとはまあ思うけどね、
うんうんうん、
だけどやっぱりそこに結構差があったりするとね、その分どっちが多くみたいなフォローはあってもいいのかも、ね、
なんかお互いどうしてもやりたいことがあってさ、
うんうん、
折半だとじゃあできませんってなるんだったら、
うん、
持ってる方が多く出そうって気持ちは何で
も、まあね、お互いも、まあまあもちろんもちろん、
うん、
ちょっとね例えば貯金的にちょっときついから、まあでもその分は後で、
うん、
あのちょうだいねみたいな感じでもいいかもしれないけどね。
例えばワイヤーで釣り上げてもらって空飛びたいみたいなこと言われたら、
うん、
それだけじゃ100万ぐらい追加かかりますっていうのであれば
自分でやれと、
あ
消費者金融けど買う買うファイナンス行けど、
そうそうそう大変だと思いますけどでもこれ難しいな。買う買うファイナンス行くって言われたら、
うん、
じゃあ分かった、私は何とかします。
いやそれはそうだよ。買うファイナンス行っちゃったら鍋さんにまで取り立ててくるからね
そうだよ、
うん、
まあ、特にね結婚式なんてさ、
うん、
そんななってね、やれることないからさ、
うん、
いいものにお互いがやりたいことやれる。
いやそうよ、だからもう本当にね素晴らしいこと書いてくださってますよ、
うん、
本当にあの指輪でなく、
うん、
ディズニー結婚式にお金をかける方がディズニー好きなエルメスさんは喜んでいく間違いなく、
まあ、記憶には残る。
間違いいや記憶には嬉しいよ。確かに確か
に
ミラコスタで
だって何かあった時にさ、
うん、
本当はこうしたかったのになって ても出てきたら嫌だなって。
そうだからまあドナデジ、チデもみんな大集合ですよ。
チデね、リスね、
チップとデル。ちなみにね、あの
何
いやいや、にあのなんていうのかな、そのペアグリとか言うんですけど、
ペアグリ、
うんうん、例えばミッキーと写真撮ることって
幅ぐらい屋根なしみたいな、
ね、あそうそうそう、あのミッキーと写真撮ることってハードルはすごい低いんだよね、
うん、
まあどこでもできますと。別にディズニーランド の、
う
ん、あの
あそう
ね、ミッキーのお家で、ね、ムービー版で写真 撮れますし、うん、まあ、あのディズニーシーのトレイルでも撮れますし、まあ、もっと言えば、ね、あのアンバサダーホテルのシェフミッキーでも撮れますと、
うん、
まあ、別にそれじゃなくてゲートのところでもやってますと。なんだけど、そのペアグリになった途端ね、日本では一気にハードルが、別に日本以外でもだけど一気にね難易度上がるんだよね。ペアグリっていうのはつまりミッキーとミニーとかペアと写真撮るとか ねで、そこにドナデジ加わるともうほぼ不可能で、チデなんて加わった時にはもうそんな環境ないよ。
ないんだ。それ何、それ何、長蛇の列ができて諦めざるを得ない。
そんな機会がない。
あ、設定設けられないんだ。
そう、そんな一キャラずつだから、大体基本的にはあっても、日本ではねペアもほぼないんだけど、まあ、海外とかだとたまにそうミッキーミニーがいたりするんだけど、それすらかなりまれ
なんだ。
でもうそれが以上食われてないと、もう本当そういうイベントとか、もう本当ちょっと特殊な時じゃないと、それこそ本当結婚式とかねじゃないともう基本的には無理だから、そのミラコスタの時にね、まあ、そうミッキーミニーいて、ドナルドデイジーいて、チップとデールが並ぶっていう環境で、あの、まあ、写真なりその環境、そこの場所に、うん、空間にあのエルメスを連れていくためには、もう本当ミラコスタで結婚式を挙げることぐらいしか
叶うことないんで
しょ。下手したらそれが一番安いかも。
なるほどね。
っていう
レベル、トータルでね、
そう、
トータル、
そう、その環境を作るっていう風な考えたら、うん、まあ、例えば、まあ、それこそあのハワイのアウラにディズニーでも結婚式を挙げることができて、うん、そこだと、まあ、もうちょっとキャラを集めることができるけど、そんなのとミラコスタの倍ぐらいかかるから、下手したらね、っていうように、すごいことだから、本当に本当にすごい
から、だからね、そうね、知らない人からするとそんなにって思うけど、
うん、もう本当ね、
矢口さんが言うならそうなんだ
ろうね。そうそうそう、うん、だからそのハリー・ウィンストンとかね、だから前も言ったけど、その300オーバーでみたいな話は、まあこの辺の多分ボリュームになってくるとこだと思うんだけど、うん、だからそっちがいいって言われちゃったら、確かにそれはもう何も言えないんだけど、うん、でも確かにそのディズニーにね、その並々ならぬ思いがある人だったならば、
確かに
これはすごいと思うけどね、本当に
これ難しい話さ、分かんない、うん、今後また多様性が激化していく中でさ、
うん、
婚約指輪、結婚指輪途中で買い替えてもいいんじゃないみたいな選択肢起こりうるけどさ、結婚
式はね、
ね、
うん、人もそんな何度も呼べるものでもないしね、
時にやる、まあ、そういう意味では結婚式何回やってもいいみたいな考えも生まれうるのかな。
まあ別にいつでもいいと思うよ、何年後にやるって人もいると思うけど、でもやっぱさ、人を呼ぶからさ、僕だって鍋さん2回目の結婚式かけるって言っても行かないもん。
テンション困っちゃう。
絶対行かない。まあミラコスタって言われたら行くけれど。あ、2回目ミラコスタだったら行かない。いやだって意味が分かんないもんってなっちゃうからね、うん、まあ別に、まあ、行くかもしれないけど、そう、行くかもしれないけど、なんか優先度下がっちゃうよね、うん、ちょっと他に予定あったらごめんとなっちゃうと思う。
1回目行ったし、
そうそうそう、っていう意味ではやっぱ1回目の結婚式っていうのはね、その人との1回目の結婚式っていうのは、まあやっぱり独特の、特別独特
というか、もうね、唯一無二、
うん、
だからね、
そう。でも前もちょっと言ったけどさ、やっぱそのミラコスタが自分の城になるっていう感覚は確実にあると思う、そこで結婚式を挙げると。
あ、そうなんだ。
いや、じゃない、そう思わない、なんとなく。
いや、人いっぱいいんだって思ったわし、行った時に思った感情、
まあ、まあまあそうだけど、うん、でもやっぱりちょっと自分、
まあ、主役では
ある。例えば僕はさ、ミラコスタに泊まったことあるけどさ、ミラコスタで結婚式を挙げたことないからさ、もしミラコスタで結婚式を鍋さんとエルメスが挙げたとすると、僕は多分そのエルメスにとっての方がミラコスタは近い存在になるよね、僕よりも。
提供してサービスいる、楽しんでるっていうね、
結婚式を挙げたっていう、やっぱ、うん、
なるほどね、
もう他人じゃない、他人じゃないっていう感じがあると思う。やっぱそれはね、やっぱディズニーが好きな人からしたらすごい
ステータス、
ステータスっていうとなんか、まあ本当見えっぱりな感じになっちゃうけど、気持ちとして嬉しいんじゃないかなって思うよ。
ミラコスタで結婚式したら、
そうだから何年経ってもさ、まあ、その後ディズニーに来る、ディズニーシーに来るたびにミラコスタを見るたびに、あ、ここで結婚式あげたねっていう、あれ、よかったねっていう、
つながりが生まれる、
そう、自分たちにとって特別な場所だねっていう、うん、だからもしかすると、じゃあ結婚10年後も一回ちょっと久々にミラコスタ泊まってみようかとか、 なんかその度にそれを思い出すいいきっかけに なると思うっていうことがね、このお便りにも多分裏側に仮想含まれてるから、僕が
言いすぎると私が困っちゃうからって抑えてくれたん
だ。そう、でも僕は困らせたいからてか実現させないといけないと思ってるから、責任感がエルメスから伝わってきてるから、それを間接的にね頼みます。
あとこのお便りですごいいいなって思ったのが、親のダイヤを継承するっていう、
ね、素敵だよね。
すごいいいことだと思います
ね。そういうことできるんだね。
なんか私は結婚式するってなった時に、うんうん、どうしても親がどう思うかみたいな考えちゃうタイプなんです。
あ、
結婚って出来事において、
まあね、
私よろ嬉しいだろうなと思う。お母さん
結婚式、
いやダイヤがこう継承され
て、ああそういうことね、うん、確かに、うん、自分のを使ってもらえるっていうね、うんうん、確かにね、
それは値段以上の価値あるなって思います、
ね、うんうん、いや本当思うよ。
聞いたことなかった今まで。
そうだね、うん、なんかその特別なもの、前もちょっと言ったけどね、うん、その特別なものである人っていうことが大事だよねっていう、うん、
理解されなくてもね周りに。
そうそうそうそう、うん、でまあそれがだからお金でその特別感を買う人も買いたい人もいれば、まあ、それ以外のところでっていう人もいるからね、うん、でいいよ ね、
そうね、
すごい素敵なことだと思う、うん、
エフェクターボードにいろんなエフェクターを置いてさ、
うん、
演奏するのがかっこいいと思う人もいれば、
うん、
アンプで直でマーシャルつないで音鳴らすのがいいって思う人もいるのと一緒だね。
一緒、
それぞれ
一緒か、
楽とかじゃないの
よ。一緒か、まあそうそうだね、
見た目とかではなくて、
うん、見た目だけどね、エフェクト、エフェクターボード。でも僕は
アンプ直のがかっこいいけど、
そうそう、僕アンプ直のマジでかっこいいと思ってた、うん、アンプチョクかっこいいよね。
かっこいいよ。シールド、シールド1本なのがかっこいい。
わかるわかる。ちょっとこのね、あのアンプからギターに直接ブラーンってなってる感じ、マジでかっこいいよね。直結なんだみたいなね。いや、わかるわかる。
やっぱ値段とかじゃない。
じゃないんだよ。うん。そう、潔さというか、
ね。かかった労力でもなくて。
うん、まあ、アンプチョクはね、労力かかるよ。逆に、
まあね、音作りとか。幅が狭まる。
そうそう。やっぱり、ちゃんと使わないといけないっていうのがあるからね。なんでこんな感じ。
ワウペダルぐらいはつけさせまし
ょう。ワウペダルね、うん、ワウペダル1個つけちゃうんだったらもうさなんかマルチでもいいし、なんならってなっちゃう人もいると思うよ。
確かに確かに。
ってぐらいアンプ直は特別よ。でもあのマーシャルのあれはいいの、マーシャルその
フットップスイッチ、
そうそうそう、
あれそれしょうがない、だってクリーンのととオーバードライブ
ってなると直じゃないわけなきゃかな結局。
じゃあ全部マーシャルにすればいい。
あれちょっと待って、マーシャルのさ、うん、あのスイッチペダルってさ、あれどっから、
あれマーシャル、
あれってさ
背中から出てる、
あ、じゃあ、 あのシールドとはまた別、
ギターには繋がってない。
あ、そっか、あ、じゃあいいんだ、
いい、
じゃあ 直結してるんだ、じゃあ、うん、じゃあいいわ、あ、じゃあいいよ、余裕だ
ね。間にマーシャルアンプが挟まってる感じ
だからさ、うん、アンプとかもそっち側に接続、あのエフェクトもそっち側に接続できたら直つなぎやりながらコーラスとかかけられ
るか、足元彩るというよりはね。まあ、あるけどね、確かにさ、プロとかはさすごいタワーあるじゃん、エフェクタータワー、
うんうん、
踏まないでさ、なんかアンプシミュレーターとかチューナーとかついて
る、あれは裏側でスイッチしてるんだよね。そ う、 ね、うん、まあ、そういうケースもあるもんね。はい、
手が自分がいいかどうかなんですね。だから、
いや、まずすごい素敵だね、
うん、
いいと思った、
はい、ありがとうございます
って感じかな、
はい、
ありがとうございます。
あ、そう、私びっくりした、松戸に住んでる後輩がいて、
お、そうなんだ、
うん、
へえ。
家賃いくらって聞いたら、
うんうん、
あの 1LDK で、
うん、
5万って言って
た。マジで、
うん、
すごいね、めっちゃいいじゃん、
松戸なんて。
そうだよね、めっちゃいいじゃん、うん、千葉と東京の本当に境、
ね、そうそう
だよね、
うん、そう、常磐線、
うん、書いて
た、ね、一番ほぼ近い千葉が松戸だと
思う。
へえ、
5万、
5万 LDK って、
だってさ、もうそれ実質10万ぐらいさ、給料増えたのと同じ
だよね。いや、そうなんだよ。そうなんだ。
毎月10万ぐらいね、昇給したのとほぼ変わらないから、ね。
信じられない。
うん、信じられない。
うん、
いや、思うよ。僕も今さ、もうずっと在宅だからさ、うん、別に東京にも別に縛られてないからさ、
うん、
本当北海道、それこそね、北海道とかだったら別に札幌の駅近、地下使えるところとかでも全然家賃10万以内ってさ、うん、あるわけじゃん。ね、家賃10万にするだけでも、まあ、だいぶね、
いや変わるよ、
変わるとか思うけどね、うん、でも今実家で麻雀定期的にやってるからちょっと無理なんだけど。
あ、北海道に住むの、
ね、あ、そうそうそう、うん、だけどやっぱそういうのも考えちゃうと、おばあちゃんにもね、あの鎌倉いるけども、おばあちゃんも今あの施設入ってから鎌倉の家空いてるのよ、ね、そことか、そこ、あの、いずれ、そ、僕の父の方に相続されて、
うん、
父も兄弟いるんだけども、それ決まってるらしいの、
あの、誰が誰みたいなね、
そうそ う、 そう、あの家はって聞いてるらしいから、僕が泊まる、住む家を、おばあちゃんに言われたしね、そこに 家建ててくれたら嬉しいって。
ああ、まあ、
土地が、土地が、そう、土地大切な土地だからねって。別にこの家は古いから、もう建て壊しちゃっていいけど、この土地とかはまあ使ってくれていいからねって。
きついですよね。
でも確かにあの悪くはないなと思った。でもやっぱ大船は大船の近くなんだけど、あの観音像っていうね、僕あの巨像恐怖症なんだけど、うん、大きい観音像があのこっち見下ろしてるからちょっとやっぱ無理だなって、怖いなって。それが
ずっと見られてる気
がする。そうそうそう、いつもねざわざわしながらそこおばあちゃんち行ってたから、うん、無理だなって思ったんだけど。
そうなんだ。
そう、でもまあそういうのとかもねいいよなとか思ったりはしてたけどね。難しいね。はい、ということで、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつ行ける？
はい、行きましょう。
じゃあ続いて読ませていただきます。
はい、
ラジオネーム、アデヤさん。
アデヤさん、
はい、鍋さん矢口さんこんばんは。
こんばんは。
こんばんは。勝手かつ唐突ですが、うん、お二人に感謝の気持ちを伝えるべくお便りさせていただきます。
何？
私が中中を聞き始めたのは、うん、今付き合っている彼に教えてもらったのがきっかけです。
うん、
彼とは2年前にマッチングアプリで出会いました。うん、お互いラジオ好きという点でやり取りが盛り上がり、あと彼から中中をおすすめしてもらいました。うん、それまでオールナイトニッポンなど深夜ラジオをメインに聞いていた私にはお二人の穏やかながら、もうリアルが詰まったおしゃべりが、
うん、
新鮮で心地よくドハマりしました。
照れます、ね、
そこから今日まで毎週欠かさず聞いています。
すごい。
そして先日その中中と出会わせてくれた彼と婚約いたしました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
中中というコンテンツは彼と私の関係構築を語る上で欠かせない存在です。彼と付き合い始めた当時すでに全エピソードを3週以上聞いていた彼に少しでも近づこうと。すごい、うん、彼すごすぎる。
誰お便りくれてるのかな。
嬉しい。私もシャープ1から遡って全て聞きました。
うん、
なんとなく話題に困った時はいつも中中の名前を出してその場を切り抜け、
うん、
この前中中の恋愛相談に、この前の中中の恋愛相談についてどう思った、
うん、
などとナチュラルにお互いの恋愛観を語ることもできました。話すこともできました。うん、最近ではお互いだる気の状態で鍋さんに彼女ができてた、
うん、
冗談って落ちやと思ったら、うん、ほんまに彼女できてたと盛り上がるなど彼と私の日常に中中が溶け込んでいます、
うん、
お二人には感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。中中の配信が続く限りは彼も私も聞き続けます。お二人の人生にもたくさんのいいことがありますように。最後まで読んでいただきありがとうございました。ということです
ごい嬉しい。本当にびっくりした。
これは本当に嬉しいね。
これ以上のことないんじゃん、ラジオやっててさ、
本当に
直接的にこんなに
すごい
嬉しい
光栄だよね。
だってさ、
うん、
当時の学校行こうみたいになってたでしょ、中中が。
そうだよ、うん、
次の日にはさ、
うん、
話題になってるわけでしょ、二人。
そうだよ、先週の中中聞いたみたいな感じに。
すごい嬉しいよね。
うん、もう
夫婦の間で、
ね、だからさ、てかさ、ほんとさ、彼すごすぎる。
誰
三週してるってさ、すごいよ、嬉しいよ、うん、ありがとう、紹介してくれて彼。
いや、何がさ、嬉しいってさ、うん、その男2人がやってるラジオ、
うん、
男より意見が多いじゃない。
うんうんうん。
それ彼女にお勧めするってなんかすごい嬉しいな。
嬉しいね、うん、そういう風に言ってもらえるのはね。
うん、
本当にすごいよ。
なんか知られたくない男の部分とかさ話してたと思うわけ。
ああ、なるほどね。
それをもってしても、
まあね、
紹介してくれる。
確かにね。
っていうさ。
確かにね。そうだね。嬉しいよね。
すごい。なんかあったのかな、このエピソードを聞いてどういうリアクションを持つか知りたいみたいなのもあったのか。
うん、まあ確かに
ね、いろんな話してきたからさ、
うん、
この時自分はこう思う。
確かに確かに、
うん、
いやーすごいわ、本当にこれはもう光栄なことです。
いや本当にね、
本当にね、あのよかった。でも本当にね、あの何よりやっぱりもうアデヤさんが今ね幸せな状態にいるっていう、うん、ことが良かったね。
混ぜてもらえたら嬉しい、
ね、そう、そこにね、うん、ちょっとでもこう片隅にね、うん、中中っていうのがこう、うん、キーワードとしてあるっていうことがもう何より嬉しいね。
嬉しい、本当にね、
本当にもうなんか僕らも5年4年5年5年目、
5年6年とかじゃないもん。
コロナ前から始めコロナ前コロナかちょうどコロナの年とかでね、そうそうそうそうぐらいから始めて、それ何年なんだ、2021年とかぐらいか、ね、2020年ぐらいかな、
うん、
だからほんと5年目ぐらいとかそのぐらいでね、うん、 から始めてこんな風に言ってもらえる日が来るとは思ってなかったね、
うん、1日3回1話3回聞くの多分アシュル多い、ね
うん、そうだよね、
うん、3回冒頭とかならあるけどね、
うん、そうだね、うん、そうだね、確かにすごいよ、
ぜひ教えていただきたい。毎週もさ、いろんな飲み会とか行くわけ、
うん、
やっぱ持ちネタとか何個かあるわけ、
うんうんうん、
どれがハマりやすいのかなっていうのは未だに知りたい。
ああ、なんかちょっと印象に残ってる、
うん、
なべさんの
いつでも使える
よ、ね、トークね。
そうそうそう
確かにね、いや本当そういうのあったらちょっと僕らも、あ、そんな話したねって、ね、なるかもしれないからね。
そうそうそうそう、
いや本当に嬉しいです。
うん、
よかった本当にね。
なんか辛い時とかに、
うん、これ
一回読みたい、
元気な僕らもこれで幸せもらえるね。
そうそうそうそ
う、ね、ありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にこれ
感動です。
届いた時も真っ先にこれね、あ、これなべさんとこれ話したいなと思ったもん、
うん、
ね、
話しちゃったし、
話しちゃったね、ちょっと前からすっごい嬉しいの来たね。
こんないいこと、いいことないよね、これ以上のことないですよ、
ね、うん、本当ね、これいただいたぐらいの時話したよね、
うんうん、
ありがとうございます。
ありがとう
ございます。これからも頑張ります。
頑張ります。
はい、はい、ということでね、引き続き恋の悩みだったり恋愛関係ないことどんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド FM のレターフォームもしくはメールまでお便りお待ちしております。メールアドレスは info.nakachi@gmail.com、 なかちのスペルはなべさん
NAKACHU
です。お便りお待ちしております。
問題です、
はい、
あなたの好きな女の子のタイプは。
バンドマン。
好きな髪の色の長さは。
色の長さってなんだよ。なかちゅう。はい、ということでね、
うん、
今日もエンディングになりましたけど、
はい、
あのさ、
はい、
僕もう一個その一人でやってる頑張ってる方あるじゃん、あたおらよですが、ね、おやすみなさいって YouTube でね、はい、一人でやってるんだけど、
はい、
なんかそっちの方でなんかもういろいろこう、あのなんかこれからどういうことしたらもっと盛り上がるかなみたいなことの時にね、いろいろ
番組で、
そうそうそう、いろんなこうアイデアとかをいただいたことがあって、
いい、
ね、でその一つでね、
うん、
あの朗読を、
あ、確かに
確かに。
ヤクさん好評ですか、声は。ヤクさんの声は。
わ。
ヤクさんお声も。
まあそういうのがあって、あ、確かにと思って。まあ 僕らまあ、ね、小説も好きだし、うん、あ、確かに。しかも青空文庫って著作権ないからさ。
読んでいいんだ。
そうそうそう、青空文庫。まあ実際に朗読されてるのもいっぱいあるからね。うん、まあ本当プロのナレーターとかね、うんうん。ね、ちょっとそういうのいいなと思って、いろいろ見てたんだけど。
聞きたいね。
いや、朗読ってどうですか、ね、いや、音読とかさ、したことは。最後にさ、
いや、国語の授業ぐらい。
そうだよね。いや本当にね、いざね、声を出してみるとマジで難しい。なべさんも今一緒にやってみないって。
いいよ。
練習しないって。
いいの？いいの？
何か花？
花、え、メロスとかでもいいよ。
走れメロス。
うん、
どっちがいい？花と走れメロス。走れ
メロスかな。
ちょっとさ、じゃあ、うん、走れメロスで、いやなんかさ、うん、当然だけどね、僕らなんてさ、素人だからさ。
だどの程度読んでいいのかも分かんないね。
そうそうそう、
だからメロスは激怒したっていう文に込める気持ちは、
うん、
気持ちとかメロディーって言って る、うんうん、声色はどうなのっていう。
いや、そう、なんか本気で読むならば
激怒してなきゃいけない。
もうさ、どうやってもなんていうの、ナレーターの方とかには勝てないじゃん。
いや、分かんないじゃん。
勝てない。
ヤギさんのパーソナリティを知った上での人が聞いたらこっちの方がいいなって思う。
だからそう、だから僕らの持ち味っていうのはどっちかっていうと素人だけど、うん、その素人、そう、味みたいな。
バックボーンが
分
かるよね。
そう、だから音楽だって、ね、クラシックだけが至高なわけじゃないわけじゃん、うん、荒々しいロックだってちょっと時々ギターの弦切れちゃってるような音楽だってやっぱそれの良さがあるみたいなところで言うとさ、
そうですね、知ってるがゆえに、
そう、うん、っていうのでなんか読むとすごく難しかった。ちなみに僕はこれ無理だと思うから僕はやんないよ。鍋さんだったらちょっとじゃあやってみて。
走れメロス、太宰治。メロスは激怒した。必ずかの邪智暴虐の王のを覗かなければならないと決意した。メロスには政治がわからない。メロスは町の牧と牧場の人である。笛を吹き羊と遊んで暮らしてきたけれども、邪悪に対しては人一倍に敏感であった。興味名メロスは村を出発し、野を越え山を越え十里離れたこのシクラスの位置にやってきた、
はい、
メロスには父も母もない、女房もない、16の内気な妹と2人で暮らしている。
ありがとうございます。どうだった、やってみて。なんかさ、疲れるじゃん、まず。
疲れるけど楽しい。
楽しい、
うん、そうか、なんかこう やっぱ自分が喋るならこうだなっていうの
の、うん、まあね、確かに
台本をくれるのは楽だね、
うん、あ、そうだね、まあ読む、まあ、よく言えば読むだけだから、ね、
そうそう、
でもね、これ僕9月あ違う、あのなんか、あ、これやってみようと思いますって言っちゃったのよ、
やってみよう、
で僕やってみようって思った言ったことは基本的にやろうと思ってるんだけど、本当にさ、でも鍋さんも結構走るメロスハマってたね。なんか僕短いのがいいから、
あれでいいや、サラダ記念日とか、
あ、詩か、
うん、
詩ね、
うん、
短め、サラダ記念日いいかも、うん、サラダ記念日ってでもあれ
高校でもやる
し、著作権切れてるんですか、
ああ、そうか、4、あ、朗読しちゃいけないとか、
そうだよ、あ、まだ来てないよ、
あ、そっか、
そうそうそう、
そっか、
だからでもそれこそなんか芥川龍之介って結構短い小説多いから、うん、花間は短いよね、かなり、でも花間ね、僕練習してみたんだけど本当にダメだった、なんかね、ただダサい、
あ、そう、臭い、うん、臭い、
なんか言ったけどただ下手味とかじゃなくて、やっぱ難しいじゃん、さっきもそうだけど結構文面がこうしっかりしてるとさ、
そう、
そう、だから
私のやつ、
そう、結構難しくて、で唯一ちょっと面白そうなのはあのリトルプリンスね、あの、うん、星の王子さん、
はいはい、
はさ、ちょっとなんか子供っぽいんだ、じゃあ、星の王子さんも読んでみて、
はいはい、いけるかな、マジでやっぱ走れメロスは、
うん、
共感できる部分あるから、
あ、そうかそうか、
激怒するもん、セルヌンティウスじゃなくて、なんだっけ、あのアレクサンダー王みたいな
王様ね、
うん、
でも確かに鍋さんはそうなのかも、で僕はねこっちの方がいいんだ、長いんだよ、でも
読んだけど、
ひらがなだから子供の、あ、じゃあそこはでもあれだから前書きだから、こっから行こうか、じゃあ、うん、
星野王子さんも冒頭ね、
うん、
僕が6つの時読んだ本に素晴らしい絵があった、全部本当の話という名前の自然のままの森について書かれた本です、そこにボアという大きな蛇が獣を丸飲みしようとするところが描かれていたんだ、だいたいこういう絵だった、ボアという蛇は獣を噛まずに丸飲みします、その後はじっとお休みして6ヶ月かけてお腹の中へ溶かしますと本には書かれている、
うんうんうん、いいね、そう、こっちの方がさ、だいぶなんていうの、素人でも読んで、何でも、
まあ、経験してるから、
でも鍋さんメロスの方が良かったね
怒り、
うん、鍋さん
やっぱ僕を動かすの
は
怒り
だ、鍋さんメロスだわ、うん、でもこれなんか僕はね読んでてこっちの方が良かったの、なんかあの可愛らしくて、
うん、
でなんかナチュラルで、うん、なんだけどさ長くてさ
まあだから、
まあ、もちろん1回には無理だけど、
ね、僕があの瞬間メロス読んで思ったのは、
うん、
読んでて楽しいな、
あ、
ジャッジ暴虐とかね、うん、16になる娘の言えないじゃん、
たさ会社でさ、
え
ジッパ人からげ使って る人いて超かっこよかった、いやおじさんなんだけど
ここで来たから、
うん、ジッパ人からげ、そうですよねって僕慌てた合図した、もう知ってるよみたいな、すごいね、あれ
言える、どういう文脈、
いやでもね、ほんとそういう感じだった、なんかそのまあ、やっぱあの、まあ、他社も含めてこうジッパ人からげにみたいな、なんか本当ビジネスの中で普通に使ってたって感じで、
いやそうっすよ、だってさ、ジッパ人からげって言葉がいいのはさ、
うん、
なんか凝り固まった考えは一旦捨てましょうって前向きなことに使われることが多い、
あ、まあそうだね、だってジッパ人からげに考えがちだけれども、うん、みたいなね、
そうそうそう、それがいいよ、
うん、
人柄も出る、
そうっていうのあったね、だからそっか、なべさん難しい言葉を言うのが好きだからそれなのか、
そうだね、
じゃあなべさんもちょっと今度やってみてよ、なんか
気持ちいいなってな
ね、あの楽しくない、なんか新しいことを始めるって楽しい、ワクワクするじゃない、
うん、思いますし、知見が広がるのはとてもいいこと、
なべさんの YouTube チャンネルもあるからさ、どう
朗読、あ、まあそういう意味では
上げてみる、
恋愛ゲームも読んでたからね、
うん、あ、そうだね、あれ読みだ、セリフだ、結構セリフだったもんね、てか何なら全部セリフだったよね、
そうそうそう
そう確かに、そうっていうね、朗読って難しいなって、なんかちょっとこう安易に やるって言っちゃったけど、あの本当に難しくてやるってなるとね、だから迷ってる、
今だってベラボーにさ、なんか言い直したけどさ、確かに聞いたことあるわけ、ゲームの実況とか、
うんうんうんうん、
それこそウイロウイリのやつ聞いてた、
拙者ウイロウイリやろうじゃん、
うん、
なんだっけ、
あれノーミスでいくのむずいなって思う、
じゃあウイロウイリをノーミス
どこまでじゃあ頑張れるか、
うん、うん、やろう、じゃあ僕から言っていい、
はい、
拙者親方と思うぞってやつだよね、
うん、
3分しかないじゃん、いくよ、
はい、
じゃあちょっと早くしてね、拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もございましょうが、お江戸を立って二十里上方総州小田原一色町を過ぎなされて青
はい
青森町におされて蘭関橋虎屋東衛門ただいま停発して遠斎と名乗りまする、
全然ダメじゃん、
これごめんね、早く聞いちゃった、今のテンションだよ、
拙、 拙者親方と申すはお立ち会いのうちにご存知の方もござりましょうが、お江戸を立って二十里上方、総州小田原一色町をお過ぎなされて、青物町を上りへおいでなされれば、南関橋虎屋等へもただいま啓発いたして遠斎と名乗ります。岩頂より大津ごもりまでお手に入れまするこの薬は、昔陳の国の当人ウイローという人我が町へ来たり。
うん、全然いけるね。すごい
行っちゃうよ最後。
えすごいね、鍋さんって構わないんだ。僕さいつもお便り読んでてもカミカミじゃない？だから相当テイクが必要になっちゃうんだよね。南関橋虎屋等へもとかすごいね。
これもなんか、
うん、
好きなんだろうな。ランカンバストライア東洋も言える状況が。
ああ、すごい、そういうことね。あれはじゃあこのなんかさ、ほらこのキククリキククリ
キククリね
みたいな、うん、そうこれいい、ね、この辺すごいよね。ズグバグみたいな、
ブグバグニブグバグみたいなね。
そう、
皆さんぜひウイローリでウェブで検索してみてください。
いいね、これスラスラ言えたらかっこいい。
声優さんとかがなんか養成所で
するんでしょ、
勉強するらしいです。
いいよね、東鎮香っていうのがめっちゃいいんだよね。東鎮香が好きすぎたよ。いただきすく匂いとか言って、東鎮香がもうね、なんか響きかわいすぎ
た。なんかゼニーゲバが裸足でなんとか
って、あーあった、それなんだっけ、
ゼニーゴマが、
ゼニーゴマが裸足なんかあったわ、それ出てこないわ。
というところでちょっと会場の時間も
そうだね、
来ましたので本日お開きにしたいと思います、はい、また来週聞いてください。さよなら。
さよなら。さよなら。
さよなら。